ヤッピー、アマゾンプロダクツ遊びのラジオの鮫島です。
フキャンピョンこと筆川太です。
まあ、前回ね、
はい、
ちょっとあの右方向です、私物の排出でしたっけ
はい、そうです、ね、
辞める会社の用事が終わったんで、
はい、今は帰りですね。
そうですね、
はい、すっごい寂しく終わっちゃったんでね、楽しいラジオなのに、
そうですね、あ、ちょっと気にしすぎですよね。
気にしすぎですね、
本当に
あるある、
うん、人とは違うんだってことを分かんないといけない。
そうですね、生物多様性ですよ。
そうです。ということで、今から市川市の大慶園に寄り道しようと思うんですけど、
はい、そこはなんか完全に思いつきですよね。
そうですね、本当にあの川崎市のウェアハウスっていう空論城みたいなゲーセンがあるという噂をね、
はい、
聞いていたんで行こうと思ったんだけども、ちょっとね遠いんだよね、
帰りもありますよね。
そうそう、
品川からだと近いんだけれども、まあ、帰りから遠くなるんでという、そういうことですね。
そうなんですよ、ということでね、移動中なんですけど、
いや、鮫島さんが御用の間ね、はい、私は品川駅周辺をこうご飯を食べにさまよってたんです
よ。ああ、行ってましたね。
ないね。
ないでしょ。
ない。びっくりした。うん、よくこんなところでサラリーマンやってるな、君は、うん。やってたな。
なんかね、居酒屋のお昼営業っていうのはね、平日はあって、うん、
はい、
そういうところに行くのがほとんどでしたね。どこの店にも共通して言えるのがね、
うん、
必ずね生姜焼き定食があるって、ほぼね魚系のお店だろうが、
うん、
なんだろうがね、
はいはい、
生姜焼きはあるんだよね。
それはあれじゃない、一番人気だし、唐揚げとかでもあるでしょ。
唐揚げも多かったけどね、
うん、
例えばこう普段お魚をメインで扱ってるとこでも、
うん、
から揚げはなくても生姜焼きはあったから、ね、
まあ、元気出るからね、
うん、神社はいいんだよね、きっとね。
そうだね、だからあれだよね、ここの人たちはちょいハイソなお昼を食べてらっしゃるわけですね。
高いんですよね。
高いね。
800円台ならいい方で、
うん、
やっぱ平均的に値段で言うともう1000円にかかりそうですよ、あの辺も。
かかってたね、
うん、
なんか 駅の駅中みたいなのあるじゃない、
うん、
あそこ駅中のなんか定食屋みたいなのあってさ、案の定1000円からだったね。
ね、うん、私たまにね1200円とかあるからね、もうあちょっと勘弁願いたいもんね。
ジュースじゃあるまいしさ、その110円が120円になるのとわけ違いますから。
本当ですよ、高いんだよね。もう
左方向です
。本当給料も上げてほしいですよね、
本当に。アベノミクス、
なんなんですか、暮らしにくいですよね。金さえくれればいいんですよ、政治家、我々に金をよこすか税金を下げるかすれば大体支持率上がりますかね。要はそこなんですよ、金なんですよ。
まあそういうのをポピュリズムって言うんですけどね、
うん、
そうなんだよ。物価はねすごい上がってる。ふーちゃんはほら自炊男子なんで、うん、
はい、
自炊しないと死んじゃうんで、
はい、
毎日品川行ったら俺死んでることになりますから。
死ぬでしょうね。
だもんでね、まあスーパーにはよく行くんで、そのなんだ、その庶民感覚たるや主婦以上といっても差し支えないと思うんですけど、
うんうんうん、
鶏むね肉ってさ、
はい、
安い印象あるじゃない。
まあヘルシーフードでしょ。
ヘルシー&安価って感じだけど、うん、事実そうだったんですよ、
うん、
まあ、民主党政権だった2年前ぐらい、
はい、
2年前って民主党政権だよね。
まだね、
まだね。そこぐらいの頃はあれですよ、デフレが激しくて、
うん、
そうかなり安かったんですよ、
うん、
鶏胸肉ってこうでっかいどっぷりしたデーンってあるじゃん、
はいはい、
あれが2つ入って、
うん、
250円
おー頼もしい。
だからまあ片っぽで100円とか、
うん、
そんぐらいだと72円、最安値はね72円ぐらいだと思う。だからその1パック140いくらってのが多分最安値だったんだけど、今びっくりしちゃった。600円、
ええ上がりすぎだろ。
上がりすぎなんだよ、
4倍。
うん、って
どうしてそうなった。
本当かい、カツオコンみたいな。
うん、いや本当ですよ、
マスお兄さんみたいな。ピョヘ
イ、本当かい、
本当かいってぐらいに驚く。そうそう、松岡弘の変な演技みたいな感じになっちゃって、うん、急だよ、急に100円上がっちゃったの。前までだって400いくらとか高くて500円だったんだけど、
高いね、
うん、もう手が出ない、びっくりした。
じゃあ貧乏人は死ねということなんですか。
そうだね、
鶏むね肉を食べるなって。
あとね、スーパーのさ、うん、そのセール日ってあるじゃない、
うん、
あれでね、まあ卵っていうのもまああるじゃないですか、
うん、
物価の優等生こと、
うん
ね、卵の値段で物価が上がると言われてますけども、うん、うちの近くのスーパーはですね週2回卵の安売りやってるんですよ、
はい、
で1パック98円だったわけです。まあ、それが値上げして110円になった上に、1000円以上お買い上げの方のみですというね、また しみったれた、
あ、
卵メインで、そう、卵メインで買うやつがいるから。
何、スーパー卵でみたいだね、
なんかね。でね、それにもねすごいこう差が出てて、その98円の日の卵っていうのはちっちゃいんですよ、黄身も白身も、
はいはい、
うん、で普通の日に買う卵っていうのはそのおよそ倍の値段なんですけど、198円なんですけど、
うん、
そっちの方はね、まあ、やっぱ、やっぱ黄身が大きめなんですよ、
へ、
うん、だからまあなんかお得度で言ったらあんまり変わんないかなって感じなんだよね、
うんう
ん、がそれが最近ね、その198円の卵を買ったら、
うん、
ちょっとちっちゃくなってるんですよ。あれ前はすごい肉厚い、肉厚というかさ、
はい、
卵の黄身が大きいやつだったのに
安い卵になったんだ。
安い卵に近くなってる。
クオリティ下げて値段を据え置きにして、
そういうことですよ
っていうことか。
ええ、
普通だったらクオリティを維持して値段だけ上げればいいのにね。
卵はほらよく使うからさ、
うん、
10円でも20円でも高くなるとこう奥様買ってくれねえですよ。
あ、
それをこう中身を変えることによって、あら、やっぱちょっと変わったわねと、でも仕方ないわねになっちゃうわけですよ。
なるほど、
ち
ょっとこうスライダー方式で。
そうですね、まあでもね、物価が安すぎることの弊害っていうのはもう身に染みるほど分かってたんで、まあ、高くなるのもやむなしかなとは思うんですけど、
はい、
まあ、その分上がってほしいなということですよね。
上がってほしいよ、金が欲しいんだよ。
本当だな、
うん、
金がね、
金さえあればな、誰のことも恨まないよ、
大きな心で、
うん、大きな心でね、そんな気持ちいられるよね、
うん、
あ、大丈夫大丈夫、全然怒ってないって、
うん、大丈夫大丈夫って、
うん、
ちょっと泥がついただけだから。
そうそう、あ、電車とか乗ってもね全然席譲っちゃう、ね、どうぞどうぞって、うん、座ってって。
そう、
でもお金がないとね、マジ金払ってんのに人なんかに座らせてたまるかってなりますからね。
裕福そうなおじいさんとか席譲りたくないもん。
譲りたくないね、うん、気持ちの上では。お前年金もらう側だろうって。
もらい毒の人たちだからね、完全にね、うん、今ね
こいつらって、うん、あと年寄りのくせに優先席座んないやつね、
うん、
優先席だけ空いてさ、
はいはい、
年寄りがさ普通の椅子座られるとさ、うん、もう困るじゃん、
うん、
なんだよって、うん、気使えって。でもお金持ってたら、あ、いいよいいよってい
いよいいよ
いいよって座りなよって、あ、俺のとこもどうぞ ださって、あそちらの旦那様もどうぞってなるよね。
なりますね、うん、お金欲しいな。
どうやったらお金増えるんですかね。
どうですかね。
割とずっと考えてるんですけどね、
こう考えれば考えるほど俺にはこう何こうできねえって感じが起業とか言うじゃんよ。
起業はリスクでかすぎてお金増えるかもしれないけど、実情把握お金は今よりものすごく減るっていう気もするんだけどね。
そうですね。
まあそういうリスクを負わなければ大きな当たりもないということかな。
そうですね。ましてや鮫島さん独り身ではないですからね。
うん、そうですよ。
可愛い奥様と娘様がいらっしゃいますから。
娘使って金稼ぐとかね。
ほら顔とか似てるし、最近これ流行ってるあのエマちゃんっていう、
うん、
大阪弁の、
あいるんだ、
エマなとかいう人、
うんうん、
あれつむじ似てっからさ、
うんうん、
あれ真似させて、真似させんだ
偽物として
偽物。
あの YouTube とかでいるじゃん、子供使ってさ、いろんなお菓子とかおもちゃ紹介する、
うん、
カン&アキチャンネル、
そういうのある
の。あるんだ。1年半ぐらい前によく YouTube のコマーシャルでドバドバ出てきて、
うん、
あ CM 打ってきたなこの YouTuber の家族と思って、やっぱり稼いでるねあれは。
すごいすごいね、なんか
レビュアーだね、要は
不用心というかさ、
うん、
さっきそんなことさらっと言ったけどさ、
うん、
ちっちゃい子で顔出すのやっぱちょっと怖いよ。
怖いよ。それに、まあ、明らかにお金稼いでるって分かってるし、
うん、
スレッドとか探したら推定の当時の推定年収は7000万ぐらいだって言われてたから、うん、推定だよ。今はどうか知らない、もっと増えてると思うけど、
うん、
そんなのもうリスキーだよ
ね。
リスクの塊だよ。でも7000万あったらいいかなと思うね。だって7000万のうち数百万で防犯にかけコストをかければいいわけじゃない。
うん、
GPS 埋め込んだりとか。
埋め込むって言った埋め込むって言った今
知り合いなに
知り合い怒られんと思う、本当に奥さんに。
いや、うちがそうするとは言ってないよ、その、はい、YouTuber のさ、
はい、
まあ、リスクを背負ってるわけだよね、要はね。
そうですね。
子供の危険を及ぶというね、
はい、
だって一応もうどこら辺に住んでるかも特定されてるからね。どこかは言わないけど大体の地方はね、
うん、
分かってるそうですけど、
やっぱりね、そんなに、まああんたの住んでるとこは治安は別に悪くないけど、
うんうん、良すぎもしないけどね。
ねえ、
うん、
すごい隣町ぐらいがさ悪かったりするじゃない。
うん、
山手
線
右側車線で松戸とかなあ、前松戸歩いてたらさ、もう自転車蹴ってるやついたもん。
さすがだな、うん、
ドミノみたいに倒してた、
うん、大阪っぽくなってきてるな、じゃ
あ。結構ね、いやでもあれだな、常磐線沿線ってさ、
ああ
結構こうなんだ、地域色のない感じするじゃない、
うんうん、
こうベッドタウンとしての役割を担ってるからさ、
はい、
だからすごい千葉っぽい感じってないなって前々から思ってたの。
そうね。
だけどよく見ると千葉っぽいとこある。
あるの。
特に俺ほら、俺柏の森に住んでるからさ、
うん、
柏の森
妖精か。
そうです、フーチャンピオンなんですよ、
ね、はい、
森の妖精。もういいや。森の妖精としてね、まあ、ひっそり暮らしてるんですけど、
はい
はい、森あたりだとね、しかも俺ん家の近くってね、なんかタクシーのうんちゃんがなんかサボる場所に使ってたりするんだよね。
あ、
よくタチションしてる、
森で
タクシーのうんちゃんとかね、
うん、
タクシーのうんちゃんとかトラックのうんちゃんとかね、
うん、
郵便局員とか、
あ、うん、
いろんな人がおしっこして犬かななんて、うん、そういうのね最近 気づいてね、
うん、
あ、こんなところにこう千葉っぽい感じがある。
それっていいの？
わかんない。
大丈夫か。
俺が認める千葉ってね、どこまでかな。船橋ぐらいまでだから、
うん、
あそこがギリ
船橋。じゃあそこから先だってないじゃん。
ないが、
もうなんか存在感として、
あ、先っていうのは南ってことだよね。
南とか、まあ、東でもいいけど、
うん、もう残念ながらないよね、
うんうん、だって柏、松戸、船橋、千葉でしょ、
うん、
千葉県って、
はい、入り口だよ。
まあ、あとはせいぜいディズニーランドぐらいか、
うん、
でもあれはもう東京って言い張ってるからな。
そうね、あそこ舞浜経済特区だもん、
うん、なんていうか、まあ、あ、でも見方によってはさ、
うん、
今言った松戸、柏、船橋、千葉っていうのが、
うん、
この東京のサテライトで、
うん、
本質的な千葉はまさにそれ以外の印西市とか、
うん、
銚子とかそういうのになってくるのかもしれんな。
そうだと思うよ、
本質的な千葉県、
千葉の真の姿だね。
ね、松戸市とかでも千葉県の面屋欲しいよって思われてるかも。松戸がやられたかって。
そんな四天王みたいな。
千葉のようで千葉じゃないようなやつ。
そうね。意外とこう千葉とか知らないよね。僕ら千葉市県民なのくせに。
そう、
うん。
千葉市って用事ないから。
そうそうそう、前さツイッターで、
うん、
あのなんだっけ、又吉光代さん、光代さんとさ、
はいはい、
お話ししてたんだ
け
ど、ね、
ええ、
思い出の千葉だと、
はい、
サイバーシティ千葉だみたいな
話。サイバーだったの、
うん、そう、あのね、俺は木更津じゃん、
うん、
あの木更津からね中学生のお小遣いで行ける最大の都会が千葉だって
。ああ、なるほど、そういうことか。そう、木更津からしたらね、
そう、
うん、
でちょうどね、その運賃的にも千葉木更津と、木更津東京だとね半分額ぐらいなんだよね、
うんうんうん、
ちょうど倍かかる感じなの、うん、だから東京には行けないんだよね、
うんうん
うん、だから千葉で遊ぶっていう感じ、友達と、うんうん、
およそ8キロ先渋滞があります。
僕にとっての初めての都会って千葉ですね。
あ、
でね、これ地域ヒエラルキーでね、
うん、
そんな木更津でも木更津より南の人からすると木更津って都会なんですよ。
うん、そうだよね、だって我々見てきましたもんね。
そうです、
どんなところか、でしょうね。
何もなかったでしょ、
ええ、
うん、前なんだっけ、富津のあたりとか走りましたけど、
うん、
アマプロ CD に、一巻でしたっけ、
はい、
あ、なんかあの最近はまだマシになってますけど、
うん、
あの僕が小中の頃とかって街灯すらなかったですからね。ま、闇ですよ、
原野だね、
原野、
本当に、
遠くに川崎製鉄の、
あ、そうか、海の向こうだよ、それ
海の向こうに火が見えるみたいな、あっちに光があるっつって歩いてったら、海の中沈むみたいな。
それ神奈川だよね、
うん、そうそうそう、あれみたいな、プラトーンみたいな。
沈んじゃう、
沈んじゃう、ブクブク。
大変ですね。
そうですね、
何にもないんですね、本当に
何にもないですね。
うん、松戸市民やってると都内までまあまあ近いからね、上野もすぐだし。
そうなんだよね、
だから住んでる本人の感覚としては、
うん、
まあ東京住んでるなって気がするんだよね。
みなし東京みたいな、
みなし東京みたいな、
東京は別に認めてないみたいな、
うんうん、川渡ればもう葛飾だしなって。甘えがあります
ね、甘え。甘えがある、亀有があるのは大きいよね、
うん、
あのねえ こっち亀で同じ
亀とか音が辛いよとかさ、ね、東京だぞって。
そうそう、
矢切りね、渡しちゃう、私なんだぞって。
そういうことですね、うん。おいでさ、そのまあ俺木更津よりもさ、その田舎の高校生はさ、
うん、
こう木更津市民がこう千葉に行く感覚で木更津に遊び行くんだよね。
はあ、
うん、
なるほど。
それがまあようやくその何だ、電車賃的にはこう小中学生が行けるところなんですよ、
うんうん、
400円ぐらいなんですよ、400-500円。
はい。
でね、だ木更津でね、あのチャラチャラ遊んでるやつはね、ああ、あいつは田舎者だなと。
と
思う。田舎者が思ってるわけですよ。
木更津市民がそう思うわけだ。
どうだ、この地獄。なんかトレイントレインみたいになってますけど、
ね、
さらに弱いものを叩くみたいな。
ね
え。
そんな木更津。
そんな木更津立山。
立山、田舎だから。
田舎だからね。騎士団の人たちも確か立山じゃなかったかな。
あ、そうなの。
うん、立山の田舎の人が千葉、あと木更津でいろいろ遊んでたって人ですよ、確か。
あ、ね、おのぼりさんでね、木更津まで登ってきて、
おのぼりさんで、あのふーちゃん家の近くの、あれですよ、
実家の近く、
実家の近くのね、中橋食堂ってところでタバコふかしてたって話です。
はあ、騎士団ね、立てましたね、あの人たち。
ね、その中橋食堂ってのがなんか騎士団のなんか何、心の住まいみたいになってるらしいんです。
ほう、
なってたんです
ね。でも尾崎ハウスみたいな感じ
だ。あ、尾崎ハウス、尾崎ハウス、うん、もう潰れたけど、
うん、あ、そんな騎士団ハウスも。
そう、中橋の親父が死んだんで、
う
ん、
あ、そうか、じゃあしょうがないよね。
そう、ヤクザだったのかな、
え、
確か
食堂なのに。
うん、いや指なかったし。
あ、うん、舐めてた相手が実は殺戮マシンでしたみたいな感じか。
何の話それ、う
ん、あのビゴモーテンセンの映画で、
うん、
普段はダイナーに勤めてる冴えないおっさんなんだけど、
うん、
実はもともと殺し屋だったみたいな。
ああ、そんな感じ。まあ全然もう冴えなくないけど、なんか怖えし。
怖いのか。
怖いし。いや別になんか怒られたりとか、なんかどつかれたりしたことはないけど、
うん、まあ雰囲気あるんだね。
そうですね、
ただならぬようなものが、
はい、あったような気がします。
そうですか。
そうですね。そういうこうあれでしょ、俺みたいなこうプリミティブな島体験とか、
うん、
鮫島さんない。
ないんだよ。
悔しいでしょ。
悔しい。
本当かよ。
一時期僕埼玉にも住んだりしてましたからね。寮にいた時なんかは、
はいはいはい、
埼玉はさらにダ埼玉というね、県全体が言い訳できない感じになってるから、
うん、
惨めでしたね。
そうですね。埼玉のどこだっけ。
三郷だったり川越だったりですね、
うん、
三郷はね発展しましたよ。今はなんつったってショッピングモールができましたかね。ララポートなんていうね。
ララポートね。
イケアと、あとはなんだっけ、でっかいスーパーマーケット、会員制の
コストコ。やたらとさ今田舎にララポート作ってるよね、
うん、もう手の施しようのない空き地とかに、
うん、
ドバッと乗っける感じだよね。
そうね。私の実家のね、木更津もその恩恵にあやかりまして、
うん、
なんと木更津のくせに 4DX があるという。
そうなんだよ、
びっくりです、
ね、生意気だぞ。
名前本当だよね、木更津のくせに。
なあ、
びっくりしたわ。
逆転現象で松戸市はもう映画館なくなったのに。これまで細々とね、
うん、
映画館はあったんだけども、どんどん減っていってね、しまいにゼロでしたよね。
そうですね。松戸サンシャインシネマが最後。
そう
かな。
それがなくなりましてね、昔はサンリオとかね、気流会館とか個人経営の時和会館とかあったんですけどね、それもないです。
そうですね。
柏は復活したんだよね、一つ。
そうだね、
単管系の、
ええ、あそこキネジュンがやってるとこで、
うん、ああじゃあすごいじゃないですか、キネジュンがやってんだったら、
うん、なんかシャレオツなやつやってるよ、
うん、
爆発系がかからないっていうかエクステンペンダブルズとかやんない感じ
の、やんない感じが、
うん、今何やってたかな、なんか話題のやつやってるよ、あれ
何バードマン、
バードマン、あバードマンもやってるかもしれない、バードマンとか、あとなんだっけ、スウィングじゃなくて、はい、なんか音楽のやつ、
あーあーなんだっけ、ミープラッシュ
だっけ、なんか違うな、
ミープラッシュが現代だよね、あの、うん、ドラマーの人が出て
る、そうなんかあれだ、菊池成吉がなんかすごい
余計なこと
言っちゃって余計なこと言っちゃって、ものすごい長文で読めないやつよ、書いたやつ、あれ
で、なんか町山さんがあのよせばいいのに反応しちゃって炎上してる、あれね、
あれです、あれとかやってるはずです、
ね、でどっちも読んでないからね、うん、概要しか知らない
です俺もとりあえず読んでみようかなと思ってさ、開いてみたんだけどさ、うん、あんな読めねえって、
菊池成吉の文章で括弧とかが多くてね、うん、読みにくいんだよあの人の、うん、やっぱりね、そんなに好きになれないね、やっぱ昔から、どうも妙だねあの人は ね、うん、
やっぱあれじゃない、あの文章書いてるうちにさ、乗ってってこう前後のこう流れとかをどうでもよくなっちゃうジャジーな感じ、
あ、まあ、インプロビゼーションしちゃったんだ、
そうスイングしちゃった、
スイングしちゃったんだ、
あそうスイングだ、違ったっけタイトル、違ったか、
違ったような気がする、ね、
原文何だったっけな、このぼんやりトークすごいね、
まあしかもボツになったって言うしね、そう、原稿も、
あそうなんですか、
うん、菊池のやつはね、
ね、
ウィプラッシュは最後の10分がすごい楽しいらしいんだよな、見どころというか、
お
う、わざわざ YouTube でもラスト10分だけ編集されてアップされてるようなね、
うん、
のも見かけましたからね、動画自体は 見なかったけど、見どころはあんだよね、
そういうの聞くとなんかこうグーッと興味出るね、うん、どんな10分だとか、
そうで、あのスパイダーマンのさ、
うん、
あの新聞の編集長がほぼ主役なんだよね、
そうなの、
ジョナ・ジェームス役の人が、
おうおう、
あの怖そうな人がいたじゃん、
あアメイジング、
そう、いやいや最初の
やつ、
サムライミの方、
あ
に出てきたさ、新聞社の所長、
うん、
あの人怖かったじゃん、怒鳴ってばっかりで、
どんなやつだったっけな、グリーンゴブリンしか思い出せないんだけど、
うん、まあ
そんなやついたのね、
いたんだな、ひげ生やした、
はい、
そのただでさえ怖い感じの人がリップラッシュで鬼コーチやってて、
うん、
さらに怖さを増していると、
およそ10キロ先渋滞があります、
いいね、あそういえばさ、スパイダーマンで思い出したけど、あのなんだっけ、アニメのさ、あの、うん、アベンジャーズの次にやってるテレ東のやつ、
ああなんかあるの、
スパイダーマンウェブウォーリアーだっけ、
あそんなのあんの、
やってんだけどさ、
国産のアニメ
見た？見てない？
見てない。
あなんかすごいクオリティ高かったんだけどね。あのアベンジャーズが何だったのぐらいの。ぐらいクオリティ高かったんだけど、あれ何？って聞こうと思ったんだけど、鮫島さんが見てないんだね。
テレビに関してはすごい弱いです。
そうですね。なんかすごい動き良かったよ。なんか別にあのなんかあの作画のクオリティが高いとかじゃなくてさ、
うん、
キラキラしてるとか、
うん、
エフェクトがかっこいいとかさ、
うん、
そういうんじゃなくてちゃんときちんと動いてた、
こう
スパイディのさ、
うん、
こう面白い動きとかもきちんとアニメでやってて、
いいな、見たいな、
うん、これやれよって、ちょっとディスクなんとかじゃなくて、
ディスクウォーズ何だったんだろう、
ディスクウォーズもまあ
よくまあみんな見たよね、あれ
ディスクウォーズもまあ面白かったけど、
うん、
もうあの古臭さはね驚くよ本当に、今って 今これ90年のダサいアニメだよねっていうしかも
よくやるな、アニメ辛いよな見るの。
なんだっけな前に、
うん、
あのなんだ、あそうだ、吉田会長のところのさ花見行った時にさ、
はい、
ほらアニメーターさんとか行ったりするじゃん。
はいはい、でいるね。
いるでしょ、
うん、
おいでそんな話になったのよ、
うん、
あのディスクウォーズね、なんかやったんだけど、
うん
ね、アニメーターさんでね、
はいはい、
ディスクウォーズは私やったんだけど、
うん、違って
たね、そのキャラ設定もらったんだけど、これ絶対仮だと思ったって言ってた。
ダサくてこんなダセーの借りたろって、やっつけ仕事にも程があるだろうって
思ったら本物だったっていう。
マジかよ、
いい話だな、
うん、
もっとマシな人いるでしょ、
ね、
アメコミ好きなアニメーターなんかいっぱいいるんだし、
うん、なんかやっぱなんか年寄りがやってんのかね、業界の偉いだけの、
う
ん、いるもんねどこにも。
そういうさあれだったかもしれない、そのマーベルからお金もらったけど、あんまり日本でねアメコミはねって難しいよねって、じゃあ適当に作ろうかなっつって。
ああ、そうだよね、パワーパフガールズだってさ結果、うん、日本の人たちやったもんね。
そうだね、
等身上がってるやつ、
うん、あれだよ、日本のオタがパワーパフじゃねえって、うん、激おこだったやつね。
そう、誰も得しなかったって。
でもあのキラキラお目目のさ、
うん、
等身上がったあのキャラクターデザイン、
うん、
あれキャラデザとかさ、あのパワーパフの原作者のご指名なんだってね。
ああ、そうなの、タルタコフスキーが、
そうこの人でって
。じゃあしょうがない、
しょうがない。罪ないんだ、
うん、あそのタルタコフスキー、
うん、
前にほらモンスターホテルでフル CG 初めてなんだって、
うん、どうみんな
って、どうみんな大丈夫かなって本当ちょっと思んなかったらごめんねっていう、うん、あんなこう控えめな方ですけど、今ポパイのフル CG、うん、
ポパイやってんだ、
うん、なんか外れ引かされてる感じがするんだけど、
どうすんの日本語版は、イカリアさん死んじゃってるの
ねえ、山ちゃんじゃない、
山ちゃんだったらできますって、
うん、どうなるか分かんないけど、
ポ
パイだって
ポパイ
か難しくない、
うん、
もう設定的にさ、
うん、
もう10分で飽きるじゃんポパイ、
うん、
もう早くほうれん草食べてとかって言うのでもさ、もう10分待たすのが限界なので、劇場版やらされるってきついよねきっと。
俺な、もうそれ見るぐらいだったらさ、ファミコンのポパイの実況プレイとか見てた方が楽しいよ、
うん、そう、そのレベルだよ。で大体さ、タルタコフスキーはさ10分番組で超ブイブイ言わせてた人じゃん、
うん、
パワーバフとかさ、サムライジャックとかさ、あのデクスターズラボとかね、
うん、
まあそういう30分3本やるタイトルの得意な人なのに、劇場版やらせるって超酷だよね。
そうだね、
しかもポパイとかネタ古いし、うん、なんかね独特な縛りとかありそうだよね。
そうだね、
ポパイはあれしませんこれしませんみたいなやつとかさ
あるのかな。もうなんかうるさくも言ってこないような印象あるけど、まあ、
パブリックドメインなんでしょ。
だよね、
うん、ゲイかもしれないよ新設定って。
ああ、うん、ゲイね、うん、あじゃあオリーブはじゃあ偽装的なやつ
ですか。そう、
プルートと一緒が結構好きみたいな。
もう本当だ、
あーって次はしょんべんだそういうの
そう、肛門からほうれん草入れてやるぜってうわーって
力がみなぎる、うん、下の口から
そうデレデレデデデってなっちゃう。
そうだな、
下の方が、
うん、下の方それはいいとして、まああいつの口ほら肛門みたいだからさ、
なんかボートが走ってるやつ、
何の話だよ。ああ本当だ、なんだあれ、
ち ょっとよくあんまりちゃんと見てらんないんだけど、ええ、何ですかねあれは。
なんだろうね、
水陸両用車だね、観光用かな。
そうだね、
隅田川とかでも行くのかね。
やたらと車輪のちっちゃい
ね、まあ肛門にね、ほうれん草入れてるポパイですけど。
そうです、ポパイって多分今の人知らないよね多分、
うん、ポパイってなんか水兵なんだよね、
うん、
で正義感とか強くて向こう見ずな性格なんだけど、悪役のブルート、
うん、
ブルートか
ブルート
ってやつは大柄ガチムチだからかなわないんですよね、うん、なかなかね。でもどういうわけかほうれん草を食べると異常に筋力が発達して強くなるんだよね、
うん、
で解決すると暴力で、
はい、暴力ででオリーブって女がいて、うん、素敵ポパイって言ってジャンジャンって、
うん、ポパイって言い方するんだよね。
で声がイカリアさんと、
ああポパイの声、
声がね、
うん、
日本はね。すごいよね、あのさ、俺ポパイ以外で俺あの缶詰入りのほうれん草って知らないんだけど。
知らないよ。
でさ、現実にも見たことないじゃん。
ない
ってことは適さないんだよね多分ね。
うん、まずいんだろ。
うん、
だってさ、なんかうわ、一説によるとさ、
うん、
あまりにもほうれん草まずすぎて売れねえから、
うん、
ポパイに食わせたっていう話もあるよね。
そういうコマーシャル的なやつなんで、
うん、
いやだってまずいと思うよあんなだってあの密封してても腐るだろ、
うん、
あんな水煮のほうれん草なんて、
なびしゃびしゃだろうな、
力出るってお前バカかよ。
出ねえよ普通に思ってしまうよ、ね、
それはでもそれをさ何1時間撮るのって感じだよね。
え、劇場版だ
から劇場版でしょ。1時間はないとな
る、うん、90分、
うん、90分長いね。
長いよね、
うん、
まあ、実際ロビン・ウィリアムス版もつまんなかったし、
うん、ロビン・ウィリアムス版ってあったんだ
実写の。
へ
ー、ポパイ。
あ、そういえばさ、
うん、
尺が長いと思い出したけど、
うん、
昔あのバンナムになる前 の, コナあのナムコってさ、
うん、
あの社長がほら映画基地だったからさ、
はい、
とにかく映画を作りたかったんだよなあの人ね。
ああ、その話は聞くね。
うん、でね、多分最後のコナミ制作の映画だと思うんだけど、
うん、
ゼビウス映画化したんだよ。
え、したの。
したの。
したのか、
うん、
すげえな。
それの舞台挨拶がさ、尺埋めるのにすごい苦労しましたっていう、すごい情けない
言うことがない
って言うことがないっていう。
そうだよね。
でメディア化されてないから相当すごい出来なんだろうな、
うん、それだったらね20分ぐらいでちゃんとしたクオリティのものを作ってほしいよね。
ねえ、でそれ映画じゃないから、
うん、ビデオスルーだ、ね、デビューですか。
え、メディア化してないやつってさ気になるけど、どうなってんのかね。どんなものでも一応なるじゃない最近は。
ああ、はいはい。
でも絶対ならないやつあるんじゃない。
うん、
例えばさ、あれ、例えばっていうかこれしか知らないけど、
うん、
あのジョジョの第一部って映画化したじゃない。
え、
したんだよ。
したの。
うん、
そう、
あのあれだよ、劇場用としてやったんだよ。
なんかあったような、
うん、
2000年代0年代に
0年代にあったんだよ、
うん、
これはなんか聞くところによるとすごい出来が悪くて、
うん、
試写室で、
うん、
あのなんか荒木先生が泣いたと
ひどい
ひどい、
あんまりだ
あんまりだ
ケロッと
ふうふう
すっきりした
メディアなしだっつってだったかもしれないし、
うん、
なんか相当ヤバい出来だった。
そうですよ。
そう言われると見たいじゃん。
うん、どんだけやねんって。
ね、
うん、
見てえなと思ったっきりさ忘れててさ、
うん、
で調べてみたらそんなこと書いてあって、
あ、そっか、いや行かなかったよ確かに、劇場なんかダメっぽいなって思って、
これジョジョのメディア展開ってさ、
うん、
本当に失敗するんだよね。だ最近のほらアニメが奇跡的なぐらい、あれが最初の
そう、ね、
と言っても差し支えないと思う。
やっとだよね、やっとこう現役連載時で徐々に見てきた人が、
うん、
あのちゃんとしたこうなんていうのやる気を持ってやってるわけでしょ、
はい、
90年代の OVA とか劇場版とかってさ、なんか流行ってるしやってやるかみたいな。
いやでもあれはでもクオリティ良かったよ。見たことは
OVA 良かった、あのウンドゥールの回とか、うん、
とかね、
うん、動き良かったな、
すごかった。あれはもうキャスティングがもう、うん、びっくりした。あの城太郎の小杉十郎太が一番若いっていうので、
ほ
う、もうジジイばっかだよ。大塚ちかおとかさ、
誰が大塚ちか
お、ジョセフが、
おお、そうか、
ちかおで、でディオがあれだよ、あの人、ほら、あの人吹き替えでよく黒人の声やる人、名誉黒人じゃないよ、ちょっと調べるね。
俺 CD ドラマ版結構聞いてたよ、若本のりおがディオやってるやつ。
ああまあでも若本のりおディオってのをさ、すごいなんかタイプキャストでやだね。あ、
青、
分かった分かった、
うん、
田中信夫ですよ。
あ、そう、
吹き替えではコンバットサンダース軍曹です、
はい、
あとはあの川口浩探検隊でもおなじみの あれのナレーションですね。
あの人がディオ、
あとはガッチャン
枯れてるね、
もうすごいんだよ。いやでも迫力あったよ、おじいちゃんだ、声はおじいちゃんだ、ね、あとねこれはあの時の OVA だからね、ちょっと待ってくださいね、ジョジョの奇妙な冒険の、
うん、
登場人物声がね、さ、城太郎が小杉十郎と、
うん、
でジョセフがね、1巻3巻が内海賢治、うん、納屋五郎って書いてあるでアブドゥルが、
うん、
大塚明夫と小林清がやってる。
へ
え。歌教員が鈴木宏隆、
ああまあまあイメージ、
ブライトさんですね、
うん、ぽいね、
そうですね。でポルナレフが森勝治大鷲の剣じゃないかこれ
あ、そうなんだ、そうなんだ、
そうだよ、森勝治ってそう
だもんね、ポルナレフ、
うん、
あんなアホそうなのにね、
ね、
はあ。今回のアニメキャスティングもそんな変じゃないよね、声のイメージ。
ああ今やってるやつ、いいと思うよ、あんまり見れてないけど、
ね、うん、F メガのやつ見た？
あ、見た、
うん、見ましたよ僕も家で、
ね、F メガ、
うん、
F0 好きだったかなぐらいに、
ね、スタート前に連打すると加速アップするっていうのもあったよ ね、 F0 のまんまだね、
うん、
あとこの来週出る、ね、ショートカットの場面も、ね、F0 でもあるよね、一応
ね、
飛び越えショートカット。
来週野球もやんじゃない、
だから、あ、やりそうだな、
うん、
すぐ終わるだろう、 F メガはトンネル抜けてスピンして吹っ飛ばしたと思ったらショートカットでしたみたいなやつでしょ、
ね、ちょっとあれでさ、あの遊び人ジョセフがさ、
うん、
ビデオゲームやってないっていうのはちょっとなーとか思ってたんだけど、うん、まあでも
自衛から偏見持ってるんだよ、
でもあれか、一応ブラフと考えればあれもあの展開もいいのか、
うん、実際プレイしてたのはジョセフだった
からな、
イエスイエスイエス、そうそうそう、もしかしてオラオラですかって。
ちょっとフォロー入れてほしかったんで、あのテレビゲームやってるよぐらい、
うん、
あの時覚えたとかじゃなくて。
そうだよな、
ね、あのまあ前作第2部の主人公だからさ、その第3部でこう目立たせるっていうのはおかしいっていうことだったんだろうけど、ちょっと第3部のジョセフってさ、
うん、
猛録感が強くてなーとか、あんなに切れ者だったのに。
そうか、
うん、
第3部はまだ現役の感じはあった
けど、ね、あるけどね、うん、なんか一人だけなんかザ・サンの正体見破れなかったりとかなんかなって、すごい口とんがらして見てたの連載時に
波紋がそんなに役に立ってないっていう、残念でしたね。
残念だったね。
やたらと波紋で解決してほしいっていう一面もあったな。ハーミットパープルがあんなんだから。
そうだね、なんかそこら辺大雑把だよ ね、
ね、
あの未だにその波紋とスタンドの違いとかさ、そういうのにこう言及する回とかないもんね。
だって当時は波紋の一種だったもんね。最初は
波紋の一種、U波紋とい
つ、うん、
何かみたいな感じ ね、
呼吸を止めればスタンド消えるからね、息止めたらスタンド消えちゃうんだよな。
ね、だから波紋だよね、
うん、そうなんだ。ということは波紋を練ることができるから呼吸法をマスターしてるジョセフのスタンドはめっちゃ強力ってことになってもいいよね。
左方向です。
そうではないけど、
そこら辺がさ、なんかこう荒木って結構いい感じの漫画家だなと思う。なんか、うん、あの細けいことはいいんだよっていう、
うんうんうん、
これがさ、例えばハンターハンターの富樫とかだったらさ、うまい感じのこう、うん、
あ、説明
を入れるんだろうけど、
うん、富樫の説明も読む気しない、難しすぎ連とか円とか行とかさ、
うん、
まあ彼の中では辻褄が合ってるんだろうねって思うけど、
うん、だ世代がさやっぱり違うんだよ、あの、うん、富樫はやっぱりゲーム世代なんだよ。そこに
もろゲームの影響出てんじゃん、あの設定とか。
そう
ね、
やっぱ設定中だしさ、うん、まあ、グリードアイランド編とかやっちゃうぐらいにはゲーム好きだよね、
うん、そうだね。
荒木先生はね、若く見えてもおじさんですから、
うん、
ゲームよく分かんないんですよ。やって F メガです、
うん、今50代でしょ、
うん、
F メガだったら20代半ばぐらいかな、
そんぐらいかな、
うん、
F0 ね、
うん、まあやってても変じゃないわ、スーファミだったら。そういえばあの漫画らしさっていうので思い出したけど、最近あれですよ、ゲッタロボを読みましたよ。
なんで急に。
いやだからバイオレンスジャック師匠から。
あ、ほんと、
お前これも読みたまえって。
バイオレンスジャック師匠って、あの貸してくれた人、
ね、貸してくれた人、ダイナミック漫画を貸してくれるんですけど、
話合いそうですね、その人とね、すごいびっくりしたでしょ、
うん、びっくりした、えって、こいつらがって目だって、耳だって
ブシューって
ブシューって、
まあそこだけ聞いてもまあ知らない人はキョトンでしょうけども、うん、あのジン・ハヤトってね、ゲッター2に乗ってる人ですけども、そうそうそう、この人はですね、学生ゲリラなんですね
のっけからね、下馬棒とか持つような人でしょ。
そうそうそうそう、
うん、
おいでね、粛清するんですよ、
うん、
仲間を。
仲間をね、
目つぶしたり鼻そいだり、
うん、お前はだらしないっつってフルボッコですよ。
フルボッコに
して片輪にしちゃう、
うん、
とんでもない漫画でしたよね。
こいつ敵じゃねえんだって
悪人の顔でしたから
ね。悪人、ヒヒヒヒヒって言った
からね、うん、気違いで悪人だった、
まあ、ゲッターはもう キチガイ空手家だからな。
そうそうそう、
キューって言って
雨で犬まで気が立ってやがるって言って
犬ぶち殺して
首ちょんぱにしちゃうって手刀で大丈夫かこれって。
そう、
そんな奴らしかいないゲッターの乗組員たち。
でそこになんかこう石川県の思想が入ってるんだね、
うん、
こんなこう戦争その気の狂ったロボットに乗れる人は、うん、常人ではないという。
あでもなんかそれは伝わってくるね、
うん、
絵柄とかやってることはとっぴなんだけど、うん、僕の思った感想としてはねダサくないんだよね、
うん、
かっこいいよね。
かっこいいね。
絵柄シンプルだしちょっとあれなとこも多いけど、でも決してダサくないのがゲッターロボだったな。
多分マジンガー Z の成功から、
うん、
どこを差別化しようっていうことを考えたんだろうね。
はいはいはい。
カブトコージーがさそのマジンガー Z に操れる理由っていうのがいまいちよく分かんないじゃない。バイク乗れるからって、うん、割といっぱい誰でも乗れるってことになりますから、はいはいはい、そうするとマジンガー Z がね、
うん、
ってことはこう常人では考えられないこう身体能力とか。
そうだよな。
ちょいとこうおつむのネジが5、6本抜けてるような人じゃないとっていう、うん、ことだったんで
しょうね。早乙女博士が3号機に乗ってた頃とかね、うん、体力的にこう難しいものがあるみたいな描写もあったよね。
そう、鼻血が出ちゃう、
うん、ブシャーって。
そう、まずその早乙女博士がマッドサイエンティストだからね。
そう、のっけから、
のっけからね息子が犠牲になっても知らんぷりですよ
知ったことがない。
知ったことがない。じゃああれも見た、キューゲッターが犠牲になる回とか。まだか。
武蔵が死ぬとこ。
武蔵が死ぬとこ
見た。ゲッタードラゴンが出て、
うん、
そんで宇宙に敵勢力が3つぐらいあるかな、
うん、
ちょっと今思い出しにくいんだけど、まあアトランティスが敵だったり仲間だったりして、
うん、
地底人軍団をやっつけるのかな、
うん、
っていうとこまで見まして、
はあ
うん、ゲッタードラゴンのやつまでは。
そうですね、爬虫帝国をねやるところですよね。
そう
ゲッター、キューゲッターを、
うん、キューゲッターの敵が爬虫類人間でしょ。
そうです、
レプタリアンだよね。
レプタリアンだね、
うん、やっぱりレプタリアンなんだな。
先行ってるよね、
うん、最先端だなこの時レフタリアのことを気づいてたのは、うん、ダイナミックプロだけだったのかもしれない。
石川県だけだった
今となってはね、
うん、
いろんなね人がいろんな人がっていうか大川隆法が
大川隆法とか、まあ、いや吉田会長とかがいろいろね啓蒙されてらっしゃいますから、
うんうん、人類の本当の敵はレフタリアンである。そんなレフタリアンを何十年も前にね、うん、敵として設定していたゲッターロボ、
トップを狙えとかね、
うん、
あれはすごいこうパロディアニメとして優秀ですけど、
うん、
見たよね。
見たトップ狙い。
トップを狙えでもさ、こう宿体炉をこうガシって取ってこうかざすシーンがありますけど、
ね、
あれもゲッターロボ
ですね。そうだ、ゲッターはゲッター戦を撒き散らすために内臓を取り出したんだよな、
う
ん、
内臓を取り出してこれでもう武蔵の肌がただれにただれまくるんですよ、
うん、
化け物のように
。激アツ武蔵だった。
激アツって死ぬやつだから
鉄板でした
まあでもあの描写力たるやすごいでしょ、うん、
気狂いの目をしてるって思った。
気狂いの目をしているそうね、特攻精神もうよく描けててね。あ、じゃあいい
漫画でしたよ。
いい先輩に恵まれました
ね。ゲッターは、ちょっと本当に面白くて、ゲッター、
うん、
まあ、ジャックも十分面白いんですけど、
うん、
ゲッター変身の仕方がまだ雑でいいですよね、うん、伸び縮みするのね、ロボット。
そうです
よ、って、何それって何って、細かいことはいいんだなってそこで気づくわけじゃないですか。
はいはいはい。 でもさ、当時こう後頭無形とか言われてたさ、あのゲッター変形っていうのがさ、
うん、
もう逆にもう最新っぽいじゃない。なんかこの手のこと、もうできても不思議じゃないぐらいの。
あ、うん、そうだね。
だ、突飛だったら突飛なほどこう SF 向きだよね、やっぱり、うん、歴史が証明してる
というか。そうだね、
うん、
結局思いついたことは理由付けしてなんか、うん、なんとかなんだよ。
そうそうそう、
ナノマシンがすごいやつだとかさ言えばいいわけだし。
そう、そうなんだよね。そうだね、当時の石川県漫画はね、なんだろう、こう長い号より長い号っぽいというか、そういう時期もあったんですよ。
うん、そうか、そうだね。でさ、うん、文庫版貸してもらったんだけどさ、
うん、
途中途中あのアップデートされててさ、
うん、
石川県の漫画が、
はいはい、
書き直しされてるからさ、絵柄、
うん、
全然違うんだよね。
あ、ごちゃ混ぜになってるの、
うん、
ああやっぱり。
だから多分なんか編集されたんでしょ
う、うん、
石川県。
だってさっき聞いたあらすじがさ、俺の知ってるゲッターロボじゃなかったから。
あ、そっか、
うん、三つどもえって。
そうだ、
うん、
初版と違うんだじゃん。
違う、
うん、すごいんだよ。あのまだアトランティス倒し、レプタリアン倒してないのに、
うん、
アトランティス人出てきたりとかして、
うん、
あ、角生えてる鬼族、
鬼族、百鬼帝国、
百鬼帝国出てきてさ、
うん、
あのレプタリアン百鬼帝国に殺されるんだよね、
うん、
えーって。
うわ、俺の知ってるゲッターローブじゃない。
すげえ、そんなに変わったのか。
だって全然違うもん、そんな話じゃないもん。俺の知ってる大都市版ってそんな話じゃなかったと思うんだけど。
へえー、まあそうだよね。だってちょっと救急車のために
救急車
幅寄せします。寄せますから。
はい、寄せました。
迂回します。
困るよね、そういうこうまあ師匠のゴーちゃんもそうだけどさ、書き直したがるでしょ。
そう、
あの手塚治虫からちょい下の人たちって、
うんうん、
手塚治虫がもう大概だったからさ。
あのさ、絵柄合わせてくんないから、
うん、
別の人なんだよいきなり。
そう、
あれあれってジョジョジョってなるわけ。最終話だって書き直してたからね。
そうなんだよね。最近ショックだったのがさ、うん、デビルマン、
うん、
デビルマンとかもさ、長い号が書き直したいんだよねあの人ね、
はい、
当時25ぐらいで書いたもんだからさ、恥ずかしくてしょうがないんだよ、
うんうん、
何が恥ずかしいことあんだよあの傑作にとか思うんだけど
ね、
うん、だからさ当時の
その先300メートルで左方向です。
当時の原稿とかさ、なんか書き直してるらしいんだよね。
あ、そうな
の。今の絵で。
あ、
やめてって。
よくはならない。
うん、そう。
左方向です。
まあご自身にしか分かんないことでしょうけど、
うん、
当時これはちょっと恥ずかしいんだよな、直したいなって思ってるものって読者にとって大切なもんだから。そっとしといてくださいよ、
ね、今書き直されちゃったらね、目つぶし耳そぎのシーンなくなっちゃう。
なくなっちゃう。そう、
ゲッターで例えたらね。
まあそういうことだよね、うん、まあそれ関係で言うとね、ほら猟奇事件系のほら話があってさ、
うん、
マタロウが来るがもう現場で見れなくなったりとかしてますから。
あ、マタロウが来るシャレになんないもんな。
そうだよね。いじめっ子をさ、何工事中のプールに埋める話とかさ、うん、全然そんな話じゃなくなってんだよね。
埋めちゃえばいいのに。
本当だよ。
そんなやつ。
いじめっ子をさ、その
いじめっ子に人権はない。
いじめっ子をさ、こう何夜の学校におびき寄せてさ、
うん、
でマタロウが恨み年俸。
うん、
恨み年俸パワーシャベルでパワーシャベルで
ャギャギャギャギャ
ってやって、それでこう何プールのねコンクリの中埋めるっていうさ、そういう素敵な話だったんです
けど、素敵な話よね。
そう、真相改訂版だとさ、恨み電報パワーシャベルギャギャギャうわーって、でパワーシャベルが恐竜に見えるっていう謎の、
あ、怖いだろうって
怖いだろう、うわーって助けてくれって違うって
これじゃない
これじゃない、俺の知ってるマタロウはその恨み電報パワーシャベルで埋めた後で、プール完成したプールをマタロウが眺めるシーンで終わりだから
ニヤー
ニヤーってニヤーともしてない、あの
口半開き上、目上向いてるやつ、
目上向いてるやつで、
お、あ、そう、なんかボートがやたら置いてませんか、
なになに、
川でボート遊びしてるのかな、
あ、本当だ、
浮島で何かやってます
ね、やってますね、
よくは見れないんで見てください、
僕は、ああ、協定、何
協定、
協定じゃないよね、
ジェットスキーのようなものだったと、
そうだね、
なんかイベントだね、
うん、ぽい、フェス、
カバンの上でジェットスキー走らせて、
はい、
っていうなんかね、何ドラクレスみたいなイベント、
そうですね、川フェスやってました、
やってたね、そういえば今度幕張でジェット機のレースやるでしょ、
まだやってなかったか、
5月ですね、あれは、ね、
5月か、うん、なんか CM いっぱい打ってるからもうやってんのかと思って、
うん、レッドブル主催でね、レッドブルはさ大阪城の敷地内でさモトクロスがやったりするよね、
おお、
エクストリームスポーツのスポンサーとしてね、
翼授けちゃうよっていうことで
授けまくってるね、
そんぐらいやりゃいいよね、あの今さ、あの三ツ矢サイダーがさ、
うん、
空飛ぶサイダーとかやなんかやってんだよ、うん、それもさ、なんかあの素敵な男の子に声かけられてこうサイダー飲んで気分爽快みたいなさ、なんか時をかける少女の丸パクリみたいなアニメで、
丸パクリ、
うん、
アニメ、
アニメ途中でアニメになるんだよ、
はあ、そう、
うん、なんだそりゃってレッドブルだろ翼授けてあれだよ、セスナのドラッグレースだよって空飛んでるぜおいって
なあ、宙浮いてるよ
って、宙浮いてるよ、
三ツ矢サイダーそんなことしてんの、
うん、あれかっこ悪いなと思って、なんだろうねあれ、まあ鮫島さんほら CM なんか見ない人だからさ、
うん、
あんまりこう実感ないだろうけど、なんか CM のネタがさ広告代理店が一緒なのかなんだか知んないけどさ、
うん、
なんか昔話が流行ったら昔話ものが増えんだよね、
あ、なんか携帯電話のコマーシャル、そうだよね、
そうそうそう、なんかバッカーみたいなやつ、
浜田岳が出てるやつだ、
そう、あれもそうだし、同じ au の CM かなと思ったら GU の CM だったりとか、
なんだそれ、
え、なんかクレオパトラと小野の小町、
あー、あれか、それくなんかルパン三世とおなじみの小栗旬が、
うん、
ね、桃太郎みたいな役やってたよね、
あ、ペプシのやつね、
うん、
とか、あともう一つあったんだよな、そっち桃太郎で丸かぶりだったんだよな、
うん、そういうさ、あの定番のおとぎ話をさ、
うん、
あのリメイクするってさ、欧米の映像の分野でもう8年ぐらい前にやってる感じしませんし、
はあ、ははあ、
かね、
で今来たって感
じ、今来た
8年遅れ、
8年遅れで、やっぱそういうよその実績見せないとお金出ないから遅れてやってくんじゃないの、
なんかそう言われるとこうしこれすごいしょんぼりするね、
あっちあっちでこれ受けてますから
ってことで、よしって、うん、ポンって、
うん、じゃあ桃太郎で、うん、って言ってね、で小栗旬君でね、やったんじゃない、
なるほどね、あ、小栗旬君といえばあれですね、小栗旬君ルパン三世、ルパンの新シリーズなんですけど、
うん、
え？ん？テレビでやるんだよ今度。
小栗旬の？
いや違う。
あ、青いジャケット。
青ルパンのやつ。
うん。
あれ PV 見た？
見てない。
ほんと？
いい、いいの、
よくできてて、
キャラデザなんかいいね、いいバランスですよね。あれ
監督があれ友永さんですね。
誰ですか
友永さんは？あれですね、あのもちろんその今までのルパンも参加してるし、テレビシリーズのルパンも参加してるし、宮崎アニメでは定番の方ですね。ちょっと
いつ放送するんですか？あ、特番ですか？
いや、あのテレビシリーズ。
あー、うん、
なんか、イタリア舞台だったかな。
へー、
うん、キャラデザがね、ちょっとあれっぽい。
じゃあ乗る車はフィアットか
なのかな。
宮崎版の乗り物かね。
そうですね。
どうだ、どんな感じですか？
キャラデザがちょっとファーストルパンっぽい感じ。特にこう峰不二子とかが、
うん、
うん、それがすごい良かったですね。面白いかどうかは分かりません。
結局シナリオですからね。
そうですね。あの宝塚の人呼んでくってくれればです。あの宝塚ルパンやった人。
え、声？
いやいやいや、
脚本？
脚本、脚本。
マジでいいね。
すげえ面白かったからお願いっていう。
あの宝塚のやつ映像化したらいい。
そうだね。
アニメで。だってアニメ業界の人がやってもつまんないですけど作れないじゃん。
それは極論すぎる。
これまでのテレビ金曜ロードショーでやってた特番ルパンって、うん、カスみたいなのしかないじゃん。
あれね。
うん。
例えばなんだろう、なんかさ、もうっていうか宝塚ルパンでが良かったのってさ、
うん、
の方が奇跡で、
うん、
普通こうなんかルパンを面白く作れって言われて、
うん、
どんなに腕前のある人でもあれでこうやるってなかなか無理だと思うね。
あ、
だってもうやれること少ないじゃん。新しいこと入れることもできないし、もう全部固まってるんだし。
だってでもジェームス・ボンドは今でも現役じゃん。
うん、あれはその中の人変えてアップデートしてるわけじゃない。
キャラデザはよく変わるよ、ルパンだって。
変わるけど、その
古川敏夫とかにもなったりする。
だあれは失敗したんだよ。
ジャンルにしたらいいじゃん。じゃあ
だからさ、そういうだからそういうさ、なんか、うん、アップデート、
うんうんうん、
例えばほらジェームス007だってさ、監督によってこう、うん、カラーが随分変わるんだし、
変わる変わる。
ポール・ハギス使ってすごい暗くなったりとかするわけだし、
うん、
アッパッパになったりするわけでしょ、うんうん、なんかそういうのすら許されないっつうの。そのルパンはなんか深刻になるなっちゃいけないとかさ。
まあそうね、
もはやもう足長おじさん的ルパンじゃないと許されないとか。
さあ、やっぱカリオストロの城の影響で、
ね、影響ですよね、
うん、じゃああれだよ。
で次元とゴエモンはさ、うん、もう何してか、ゴエモンとか特に動かせないよね。
ゴエモン出番減るよね、
うん、そう。あいつ何でもないんだよ本当に、
うん、つまらんものを切りかかりだもんな。
そう、つまらんもん、もう本当にあの本当につまらん役だよね、
うん、
だからカリオストロでもあんなに出番少ないし。
そうだね、
うん、まあ、でもそれでも出番少ないけどちゃんと効果的にこうアニメーションしてるのはやっぱりカリオストロすごいなと思うんだけ
ど、うん、早尾ちゃんの手腕だね。
手腕だよね。なんかあの別れのシーンでさ、あの後部座席でチラッと手振ってるゴエモンとか可愛かったりするじゃない、
うんう
ん、もっとおしゃべりしたかったんだろうなって感じの。そんな演出すらないからさ、
忙しいのかな。
なんかね、
あんまり興味ないのかも。
仕方ないよね。その何こうあるべきみたいなやつがさ、
うん、
こう強固にあって、
うん、
動かせないんだもん、ドラマ作れないよ。
あ、
もう完全に傍観者にする以外に俺やりようないと思うんだけどね。例えば、はい、うん、なんかの事件が起きました、でこれにはなんかの陰謀があって、どんなかんであって、でそれにこう偶然こうルパンが関わってとか、
うん、うん、そんな巻き込まれ型のルパン、
うん、巻き込まれ型でしかこうダイナミックなことできないんじゃないかなとか思うけど、どうですかね。そうするとまあルパン一味のこう何、シーンは極端に少なくなりますけど、
うん、
それでいいんじゃない？
そうなの、
うん、だってもう興味ないでしょ、その次元の射撃がどうとか、つまらんものまた切るんでしょっていうよりかはさ、
うん、
なんか端々でさこうルパン一味の影が見えるとか、
はあ、
そういう方の方が面白いんじゃない？なんかなぜか助かったけども、すごい鋭利な切れ味、その断面があるみたいな。
でも出てこない、ね、
出てこないとか、
仮面出演みたいな感じだね。
そう、200m で左方向です。
そんぐらいなんか暗躍してる感のあるルパンだったら面白いかもしれない。
うん、
でも許してくんないでしょそんなこと。
うん、まあでもミッションインポッシブルみたいなことはできると思うけどね。
うん、
いちいちジャケット着る法律もないし、うん、あんなの全部破っちゃえばいいんだよ。まあなんかあれルパンだったのみたいなのがあればいいじゃん、うん、マスクバリって、
はい、
でさ、あんなつまんない縛りとか無視すればいいのに、服着なきゃいけないとかさ。
そうね、
うん、まあでも大体そういうの無視して何が起こるかっていうと解約が起こるんだよね。
でまたいらんところから怒鳴られてさ、
うん、なんかもうルパン三世って名前じゃなくていいかもね、すごい泥棒の話って。
なんだそれはって。
うん、
ね、もう期待する方がおかしい、うん、スタッフがどうとかいうレベルじゃなくて。
そうね、
だと思いますよ。
やかましいオタのせいだね。
いや、オタっているのかな、よくわかんない。なんか存在しないこう無意識のさ大多数意見っていうのに縛られてるような気がする。
縛られやすい人はいるよ。
そう、
うん、
その
うるせえなと思うけどね。大体自分で自分を縛るんだよな。
対してさ、
うん、
そのマニアでもないはずなんだよルパンに文句を言う人って、
うん、ね、どうせ劇場行かねえだろっていう
とか、まあそういうなんか空虚なマジョリティがあるわけですよ。
うん、ありそう。
そうでしょ。なんかそういうことなんじゃないですか、こう国民的って、サザエさんマニアがこう別に漫画に興味なかったりとか、そういう感じ。
サザエさんは、うん、スタッフがしっかりしてたと思うな。声優も徐々に変えるって方法を選んでるでしょ、うん、ドラえもんのスタッフは浮ついてる。
いやでもどっちかだよ、
土屋プロデューサーにそそのかされてさ、うん、あんなドグサレ野郎のさ口車に乗せられて全キャスト特会とかさ、一瞬の話題性みたいなのにいろんなものを犠牲にしたよね。
いつのキャスト変更に文句言ってんだかもう分かんない。
いやもう根に持ってますよ。
もうだって
電波少年やるようなやつだよ。下道に決まってんじゃん。
だってあれだよ、もうドラえもんのキャスト変わったのって2000年とかじゃない。
でも10年経ってるよ。
10年どころか15年ぐらい経ってない。
いやいや経ってない。今10周年だって言ってた
から。あ、10周年か、うん、2005年あたりか。
そうそうそう、
そうか、2005年にのび太の恐竜やったかなあたりか。そうだな、うん、もういいだろ、
うん、それは声優たちは悪くない。プロデューサーの起用というセンスがちょっとなと思ったんだ。
でもそれ以外できなかった可能性はあるよ。 例えば、
うん、
じゃあ旧ドラの中で、まあ信代さんね、小原典子はしょうがない、じゃあ、ジャイアンから順に変えていきましょうっていうのができなかった可能性がある。
ああ、みんな
スクラム組んでるから、
うん、じゃあダメだね。
例えばこれあれですけど、うん、別のアニメですけど、
うん、
ダーティペアってあったでしょ、
うん、
ダーティペアもリブートの際に契約の人を変えようとしたんだよね、
うん、
まあ、そしたらユリ役の人が、あのケイさん変えるんだったら私辞めますってことで、
はいはいはい、
総督会になったということもありますから。
あ
とはあれだよ、聖夜もそうか、聖夜も何変えようとしてトラブルあったんだよね確か。
それはあれじゃない、変えようとするからダメなんじゃないの。声優が俺も辞めるって言えばいいことじゃない。それは好きな時に辞めてもらえばいいじゃん。サザエさんの場合はそうなんじゃないの。誰かが変えようとするから摩擦が生まれるんでしょ。
変えようとしなかったらずっとやるじゃない。
だからやればいいじゃん、やれる時まで。声優だっていずれは死ぬんだし、その時が来たら終わればいいじゃない。わかる変えようとするからいけないんじゃないの。
わかる、アンダースタンみたいな。
君の言う話は誰かが変えようとしたら摩擦が生まれて、
うん、
結果総督会になったっていう事例を持ち出してるけども、うん、信代が辞めたくなるまでやったらいいんじゃない。小原が辞めたくなるまでやったらいいんじゃないの。土屋プロデューサーが写真に出てくる場面ではなかったんじゃないのかって思うんだけどね。
およそ1キロ。
そういうのもいい、そういうのが本当にこう声優のこう権利をさ尊重してるって感じしない。
でも人の生き死にってのは完全にさ、
まあ、死ぬとか
タイミングじゃない。
死ぬとかじゃないよ、だからやめたくなったらやめてもらうってやつだよ。
そりゃやるでしょ、だって仕事。
でもやめたくなる時もあるじゃん、もう鼻詰まりがひどくて。
声優はね、やめないよ、よっぽどじゃないかぎり。
だからそのよっぽどの時までやったらいいじゃん。
だからそうなると、だからね、その死ぬっていうタイミングが、
うん、
やめるタイミングになる可能性があるわけよ。
そ
うなると、
うん、
ね、聞いて聞いて、
うん、
今問題視されてるそのキャスティング問題っていうのはさ、ドラえもんだったりサザエさんだったりルパン三世だったりっていうのは、うん、一大プロジェクトなわけですよ。
はいはい、
ね、行くばっ、まあ、あとクレヨンしんちゃんもあるな、うん、もうそろそろクレヨンしんちゃんもその問題入ってくると思うんですよ、
うん、
あと10年ほどで、
うん、
そうするとさ、こう何、一回やれば絶対こう何、二桁ぐらいのこう視聴率が問えれるものがさ、
うん、
予期せぬことでこう、例えばキャスティングのね問題でこうパタパタっていっちゃったりとかして、こう引き継ぎがうまくいかなかった場合ってもう死んじゃうわけじゃないですか、
うん、
それはこう局とかいろんなスポンサーからしたらダメージだよね。
でも波平さんそんなダメージじゃなかったよ。
だからうまくいったんだよ。だから
うまくいかせばいいじゃん。
だからサザエさんは、うん、あれはなんだろう、うまい具合に死んだん
だよ。お前ひどいな。
で、本当にひどいこと言ってるけど、本当にひどいこと承知で言うけど。
死ぬかなと思ってたから、そんなこともあろうかとジャフーリーを用意しといたんだっていうこと。
結構まばらに死んだんだよ。
どういうことや、まばらに。
だからその、何、カツオの人とかさ。
ああ。
そういうこと、そういうこと。
そりゃそうだろ
う。うん。それがこう不幸中の幸いというか、
いやそれでいいんだよ、自然な入れ替わりでいいじゃない、うん、か誰かの山氏のさ、
うん、
思いつきで総督会みたいな残酷な目に合わせないでほしいってことだよ。山氏ってのは父親プロデューサーね。
はい、わかりました。
クレシンなんかも、
うん、
そうだし、
まあ、クレシンはまだまだ大丈夫、さっき10年って言ったから10年じゃ全然あと20年ぐらいは大丈夫かな、まあ、
そうね、
何しろあれだからね、楽 ラちゃんがまだやってるぐらいだからね。タラちゃんもう80ぐらいで、
そうだね、
それが OK だって言うんだったら、まあくれくしんちゃんも大丈夫でしょ、80までいけるでしょ、うん、
いける、うちびまる子もそうだよ、
タラコね、
タラコ80歳、
すごいな、タラコがこんなに売れる世の中、売れるっていうかさ、
売れるっていうかちびまる子だけだろ、
だからちびまる子一つあれ十分だって、
そうなんだね、
そうだよ、
ちびまる子の専門家だよね、
だね、ちなみにタラコはあれじゃないですかね、アニメデビューはザブングルじゃないですかね、
へえ、
富野義行ですよ、
すごい、こんなところにも富野の影が、
そう、前にも話したけど富野義行ってね、声優の起用がすごい斬新なんだ
よ、ほう、
うん、だから多分当時のタラコってさ、多分トンチキな声出すので、ね、変な女ぐらいにしか思われてなかった、
はいはいはい、
ところをじゃあこの子子役でいいんじゃないっていうことでチルっていう子供役を やらせたんだよね、
ああでもいいかもね、
そう、
そういう個性のある声の人っていたもんね、女の声優で、
うん、今かなり使い捨て感が強くてね、うん、なんか見てらんない、
もっと抜けない声の女優増やした方がいいよね、
抜けない声それはこう性的魅力とかそういうことだよね、
そうだったら大山信代とかさ、あとは何だろう、三丁目の山、お邪魔が山田君の声とかやってた人とかさそういうのなんか割とこう抜ける声の、うん、人ばっかり起用してるよね、
そうだね、でも仕方ないのかね、あの一条剛ってあの人何、
どこかわからん、どれだ、
あの左から下の5番目の、
あ、岸上、
怖っ、
怖えな、
これ何、市川 市議会
議
員選挙の、いろんなこうね、
15番だね、
うん、
市川氏の
いろんな候補者がいるんですけど、一条剛がもうダントツで怖いですね、
これは、ね、猫とか殺してそうだな、
うん、他の人はさ、なんかこう色とりどりのさ、
うん、
あれじゃないですか、緑とか赤とか、
うん、
割とサイドの高いやつでさ、
そう、ね、
で白抜きでさ、まあ清潔感あるんだけど、一条剛だけね、白地に黒ゴチックですよ、
目つきもやばい、
ね、目つきがやばい、これ犯罪あれでしょ、なんか指名手配写真でしょこれ、
うん、マグショットだ、
怖っ入れよ、入れよじゃねえ、
入れない市民じゃねえ
し、ねえしね、皆さん一条剛検索してくださいね、
すげえな、でもやっぱり一定の確率でいるね、こういう、
うん、
タイプの人、そういえばね、橋場製造秀吉さん先生死んじゃいましたね、
ああそうですね、
大阪に住んでた頃はね、よくね、現れては消えて、はい、現れて
消えて
市議会選挙、府議会選挙ね、府知事選挙、選挙があるたんびに秀吉をやってきたね、
でもなんかね、言う人に言わせるとね、うん、あの橋場製造秀吉だっけ、
うん
うん、はね、非常にこう有益なことをしてらっしゃったと、
ほう
ほいほう、それはどういうことだいっていうことなんですけど、うん、いわゆるこう日本のこうその選挙でさ、非常に悪いとされてるこう供託金ってあるでしょ、
うん、
選挙に出るために供託金で うん万円必要だと、
はいはい、お金払うんだよね、30万ぐらい、
もっと
300万ぐらい、
300万ぐらいじゃない、
お金ないよそんな
の、で
立候補できないじゃん、
それでさ、まあ一定数の投票がなかったら全没収なんだよね、
うん、
っていうやつあるんですよ、
う
ん、で、まあ、これがこう政治家になるこうはその扉を閉ざしていると、
うん
ね、でもこの制度の理由っていうのは、まあ、300万ぐらいのこう選挙資金のある方ではないと、その候補者が乱立すると、
誰でも出れるってなると基地でも増えるもんな、
そうで 要はそういうことですよ。まあそんぐらいこう何稼ぎのある人であればそんなにこうおかしな人は出ないであろうって、
はいはいはい、
まあ、そういうことなんだけども、ま
あ、理解できるよ、
うん、そういうことなんだけども、橋場さんとかマック赤坂さんとか、うん、おかしいじゃん十分、
う
ん、
金持ちなのにね。
そうだからもうこの論理は破綻してんだよね、
うん、出るときは出るんだ。
そうそうそう、お金持っててもおかしい人はおかしいから、
うん、
だから供託金なんかやめろっていうことを。
え、そう？
うん、そうそうそう。
で、300万払えるけどおかしい人ってな、1万人に1人かもしんないけど、うん、もし選挙に出るのが1000円だったらさ、うん、おかしい人ってのはさ、もう10人に1人ぐらいやってくるわけじゃん。
はい。
全然論理破綻してないと思うけど。なんでそんな頭の悪いこと言う人がいるわけ？
ただ、まあ、それを、こう、何？落とすのも自由じゃん。わけですよ。
落とすって誰が？
だから自分市民なんでしょ。
ああ、まあ選挙だもんね。
出れば受かるわけじゃないんですから。
そうそうそうそう。そうだね。
そう。
うん、
だ出せばいいんですよっていう言い方みたいです、
ね。ああ、そういうことか。ね、落ちるのも勝手だし、
勝手だし
出馬するのも勝手だと。
そう。ではその問題はその選挙資金がないけども、うん、政治家に向いてる人っていう人。
ああ、それはあるよね。
そういうことだよね。
無給でやりますみたいな人ね。
そんな人はやだな。休んでくれよって、
ね、無給ってのはあれだよ、ノーマネーだよ。お金持って
る。ノーマネーやばいっしょ。やばいよ。やばいやばい。わかる？やばいって意味。
わかんない。
賄賂し放題じゃんかよ、そんなやつ。
なんで？
賄賂受け放題じゃん。
ワイル受けるわけないじゃん、お金いらない人なんだから。あの、私政治やりたいんでワイルとかいいですからって書いてくださいって、うん、で、今日何月何日この人からワイル の、 あの誘いがありましたってブログに書けばいいじゃん。
でもそうするとさ、じゃあ
多分死ぬけど、
ね、なんとか先生が無給でやってるのにあなたお金取るんですかってことになるでしょ。
まあ、そいつの政治家としてのスタイルだからいいんじゃない。
でもそれが困るわけですよ。
誰がだよ。
俺らがだよ。
なんで困るんだよ。
あ、無給で働くやつの下で働いたら無給になっちゃうだろ。
なんで。
だって。
なんで。
なん
もらえばいいじゃん。俺は俺だし。
言うんだよ。
誰が
言うの。そういう、いや、おかしなことを論理を振り回す人がいるの。
じゃあまあ最低賃金もらえばいい。
最低賃金じゃダメだよ。
てか普通に報酬は出るわけだ。
およそ70。ちゃんと報酬はあれですよ。あの受け取ってもらう人じゃなきゃ困るんです。
まあそういう、そりゃそうだ、
うん、それに お金いりま、報酬いりませんって人は相当な確率であれでしょ、富裕層でしょ。富裕層でしょ。富裕層の人がさ、そんな、なんだ、あの底辺の方優遇する政策やると思う？聖職者じゃあるまいし。
なんでわかんない、言えるかもしれないじゃん。
だそれはだってその人の資質に乗っかってるわけですよ。そういう人がいたらいいなでしょ、
うん、
でもそれは制度としては破綻してるじゃん。悪いやつが入る可能性があるんだから。
ああそうか。
こういういい人が来たらいいからこういう制度にしましたよだけじゃ悪党が入ってきちゃうわけです。
そうだ、嘘を言って当選するようなね。
それはもちろんそうです。
でも橋場製造秀吉はさ、
はい、
夕張市長選においては当選者との差はわずかだったんだよね。
ギリギリだった。ギリギリで負けちゃった、
う
ん、
そう。惜しいよな。勝てばよかった。夕張なんて別にな、いいんじゃないかな。どうせしもう死んじゃった町なんだからさ、
ね、
そもそもがあんな過疎化が進んじゃってさ、シャッター街なんだから。あんな、でもね、知らないようなやつが市長になったって面白くないよね。
そこぐらい、夕張はね、
うん、
あれだったね、こう映画好きの市長がいろんなこうドリーミングな企画をやってたけど、それだけじゃダメだったんだよね、
うん、夕張のね、シネマフェスタ、
いや夕張ファンタスティック映画祭、
うんうん、評判は良かった。
良かった。あのタランティーノがもう思い出に残る思い出に残る映画祭だったっつってゴーゴー夕張って名前つけちゃうぐらいには好きだったらしいよ。
相当すごいことだねそれは。
ね。よかったよな。あ、夕張市長で思い出すのがね、仮面ライダーブラックの映画版ってある。
はいはい。
これね、夕張で撮影してんだよね。
あ、そうなんだ。
うん。でさ、まあ要はその映画制作だよね。でさ、なんか話の大筋忘れちゃったんだけど、市長が誘拐されるんだよ、
うん。
でまあ、それがゴルゴムの仕業で、
うん、
で助けるんだよね。
ああ、うん、ゴルゴムの仕業ね。
ゴルゴムの仕業でさ、
はいはい、
で最後にこうバイクで去っていくさ、ブラックをさ、ドアップの夕張市長がさ、
うん、
ありがとうって仮面ライダーブラックって言うんだよ。それでエンドだよ。
すごい
すごい。クラリスね、クラリス
そんな市長
ありがとうってルパン三世って言うでしょ、
うん、
で炎の宝物流れるでしょ。
そうだ、
あんな感じで夕張市長、
ライダーブラックが奪っていった、私の心で、
私の心銭形がいないから全部言わなきゃ
余計なことを言う
仮面ライダーブラックが私の心を奪っていきました全然うまくもないあ、くだらね。まあちょっと記憶違いもあるかもしれませんが、そんな話ですよ。ね、いい話ですね。
ねえ、何の話してたんですか。
わかんない。
あ、大剣園着きます。
おお、こんなとこなんだ。うん、山の上？
ねえ、
うん。
大剣園遊園地ですよ。まあ、ミサイルとかプロペラが。
あ、本当だ。
飾ってありますよ。
大剣園ミサイルが。
うん。
まあこんなところは男2人で来るなって。
でもなんかあれですね、ちゃんと駐車場埋まってるね。
埋まってるね。
あ、フェラーリが止まってる。
マジ
ガレージの
中。あ、本当だ。大敬遠フェラーリが。
うん、大敬遠フェラーリ
だって大敬遠って書いてあるネオン文字で
ガチだね。満車ですね。
本当だ、すげえな。
あれ、これもしかして
本当に満車？
満車だね。
どこも空いてない。
空いてないぞこれ。
マジかよ。
おや、まあ
すげえな大経営。
じゃあ帰りますか止めれないんで止めれない
です。そうですね、
もうちょっと見ましょうか。
もうちょっと、もうちょっとね。
困ったな。
マジで
開いてないでしょ。
開いてないな、
ね、こんな人気あるんだ。
すげえ。
なんか珍スポットとして紹介されてるようなとこだな。
てか
気あります
か、駐車場少ないね。
あっちにもある。うわ、離れた、めんどくさい方の駐車場だ。坂急だな。
坂急だし、なんか怖え。こっちは空いてる。 あそこだから空いてる。
あ、ほんとだ、あった。よし。
あ、でもようやくだ。マジかよ。
超人気スポットだったとは。市川と松田の人々が集う。
何があるってんだ、こんなところに。
ねえ、ゲーセンなんだろうけど。ゲーセンってこんな流行るとこだったっけ。
ゲーセンってか遊園地なのかな。
ね、ということで、はい、じゃあ行ってきますか大剣。
はい、じゃあ一旦切りますね。
一旦切ります。
はい、
はい、大剣ざっとね一回り見てきましたけど。
いやー、すごかったですね。
すごいね。
まずその、うん、大剣園とは何ぞやというところをちょっとお話しいただけますか。
そうですね、大剣園は、市川の外れにあるね、梨園とかが並んでるこの土地に突如現れた巨大ゲーセンですね。
はい。
で、なんかガレージを改装したものとかがメインでね、うん、その中には カートレース場があるというありさまで、
でなんかそのナシ富豪が建てられたと。
そうで、あの払い下げ品のこう軍用機とかのね、展示されてたよね。
そう、本物だよね。
本物
だよね。なんかあの大破した戦闘機が置いてあったね。
60年代ぐらいのかな、うん、戦闘機、ジェット戦闘機だね、あれできたね。置いてありましたね。
梨ってそんな儲かるのって
ね。
なんかね、なんだこの感じ、このガッハハ系が作った、
うん、
わしのレジャーランドじゃいみたいな。
そうなんですよ、
みんな金社員みたいな感じ、
うん、
なぜか広島弁なんだけど、博多弁か、うん、わ
あ、夕日が
赤いね、
絵に描いたよね、夕日です、ね、
太陽に吠えろの夕日だね。
今6時14分なんですけど、
はい、いや
ー驚くことも多かったね。
多かった、
うん、あのカートレースはやってみたかったけど、
うん、
ちょっとね
ちょっと遠慮しといた、
遠慮しちゃって、
なんかあんまりも人いなかったんで、
うん、
なんだね、あのそのなんかカオス具合というかさ、
なんでもあるじゃん。しかもさ、体感型の筐体マシンが多いよね。
そう、体感型が多いのもなんかオーナーの趣味っぽいよ、なんか
ね、あのまたがって乗るハングオンの4人同時プレイみたいなのもあったよね。
あれ俺全然知らなかった、
あんなのあったんだね。
バンナムだったよね、
うん、
バンナムの二輪とかいう、
そうそうそう、
すっごいくだらないけど結構面白かった、
うん、
バイクゲームがあってね、あったりとか。
全然曲がれない、うん、曲がりすぎちゃうし曲がれないみたいな。
なんか微妙に小さいね、あの乗用車にぶつかったりとかして全然平気だったりとか。
走ってんの軽自動車が多いんだよね、
うん、小さくねって、
うん、
バイクでかいのかって、
ドッカンドッカンぶつかって、うん、バイクで。
そう、なんか、
あとなんか
ビリヤード、
ビリヤード、
ダーツ、
ビリヤードもね、20、30代だってさ、うん、
カラオケ、バッティングセンター、
うん、どれもね、それ一流のものを揃えてる感じでしたね、
う
ん、
そうですね、
雑多でしたけど、でもメンテナンスはちゃんと行き届いてる感じ
してた、うん、あのメクマンみたいなね、あの雑メンテじゃなかったです、
うん、
すいませんね、あのこうローカルな話題で申し訳ない。しかもメクマンってもうなくなったゲーセンの、
もうない、どこにもない
ないです
ね、
うん、
ね、
いやなんかね、
レアな筐体多いよ、
レア筐体も多かったし、まあちょっとそのテーブルゲーム系が少ないのが残念でしたけど、
でもアストラシティみたいなやつ、
そうそうそうそう、うん、だからあのそこら辺も最新のもので仕入れてるね、うん、マキシブーストとか、
そうだね、ガンダムのやつとかね、
マキブだってあれ何台あった、
8台はあったね、あれ
8台以上あったね、
横並びで、
うん、
あとまあファミリー向けだから、うん、知らんけどクレーンゲームも多かったね、
多かったね。
それだけじゃないんだよね、外出るとさ、スケボーやっていいエリアとかさ、
うん、バスケもあったし、
う
ん、
そうそうそう、3-on-3 できるバスケのコートとか、あれも4面ぐらいあった ね。
でさ、そのガレージを改装したさ、ゲーセンがさ、こう2階構造になってて、
うん、
でこう2階の方に上がってね、全景見渡せるんだけどさ、こう非常にこうその何か、そのガレージの作りがこうドラクエ感があるというか、
うん、
その2階に上がって向こう側に謎のフィットネスジムがあるっていう。
そうそうそうそう、
え、あれ何って。
そうな
の、誰も使った形跡はないんだけど、
うん、そこに行くには一旦外に出て別の入り口から入って
もうそのとこ、もうそれやってる時にさ、もうなんかドラクエのテーマかかってたもん、
うん、
大東大のテーマみたいな、
うん、
でってってーれってってってみたいな。
見えるのに
行けないって、入れなかったけど、
そう、結局入れませんでしたね、入り口まで行ったんだけど、
うん、
そのエリアっていうのは子供向けの場所でね、
うん、
でなんかバランスボールが、ね、10個ぐらい転がってたりとか、
転がってて、でなんか多分そのオーナーのその過剰なご厚意というかさ、
うん、
ちびっこコーナーのところにさ、あのすっげえなんかボロボロの本棚あって、チャオとかあって、
ね、うん、そう、
漫画読みたい子もいるだろうってことなんだろうけど、うん、もうなんかもてなしが豪快でさここに置くみたいなとこに置いてあるんだよ
ね。本当にもう重い球投げてくるなって
なんだ重い球投げてくる楽しいもん全部入れましたみたいな、
うん、いやだからお子さんはそこに押し込んどいて、うんうん、ね、大人って遊ぶみたいなことなのかな。
そうね、もうなあとなんだ風俗店ないぐらいだよ ね、あらゆる快楽がある感じ。
カラオケ屋もあった、
カラオケもあったね、うん、
カラオケ、バッセン、クレーンゲーム、ビリヤード、ダーツがさ、
うん、
1時間500円なんだよね。
そうだね、めちゃくちゃ安い
ね、飽きるよ。
飽きる
ダーツ、
ね、でダーツのさ、うん、横になんかショーケースがあるからさ、なんだろうなと思ったら飛行機、
オーナーの模型ね、うん、おそらく
いいだろうみたいな感じで、うん、
いいだろ
う
ってこれ
みんなにも見てもらいたくてさ、
なあ、ステルス戦闘機とかあったね、
あった
F117 とか、なんか見たことあるような有名っぽい飛行機がたくさんね、
たくさんあった、
第一世代ジェット機かな、セーバーとか、
うん、
ありましたよね、
ありましたね、
よくウルトラマンに出てきたよね、戦闘機、
あービー、ビーグル、
ビーグルじゃなくてあの自衛隊の雑魚機として飛ばされる、
うん、あんな形だったかな、
うん、あの時代の戦闘機はあんな形でさ、確か名前はセーバーだったと思うんだよな、うん、もうありましたね。
いやすごい、なんだろう、スネ夫気質っていうの、
うん、そうね、ディスプレイ凝ってんだよね、
凝ってた、
天井からさ、うん、ラジコンぶら下がってたりとかさ、ヘリとか置いたんだよな、本物の。
そうね、
なんだあれ
いやだからもてなしが過剰なんだよ、
うん、
でこう統一性がないんだよね、
ドヤドヤ
ドヤって田舎感ある、
そう田舎感、うん、田舎のところ上司みたいな、
そうそう田舎のところ、そうおしゃれじゃない、うん、おしゃれじゃ全然ない
そうそうそう、
うん、で なんだろう、あのすごい法事でこういろんな人来るから頑張っちゃった感じの、
うん、
ルマンド出したと思ったら次寿司来たみたいな取ったからみたいな、
頑張ったなおい
ルマンドサクサク食ってたら出前でーすみたいな感じで、
うわーって、
うわーって
食べ過ぎて
寿司って、うん、ルマンドの次寿司って、であとあの裏庭で取れたデコポン酸っぱい酸っぱいみたいな何でも出しちゃうよみたいな、
いや
あと柏餅ねみたいな、
それぐらいの勢いあるよね、うん、すごいパワーがいるよ、あの店あそこにいるのにはさ、結局ワンゲームだけですよね我々、
そうですね、
って、あっ2ゲームだ、あとなんかあなんていうの、あのね、優先レーカーレース、
ああ電動カーね、
うん、
うん、
レール上の上をさ電動のさカーを走らせてさ、
まああれですね、ミニ四駆以前ですよね、
ね、
うん、で結構ね面白そうで、
うん、
やったんだけどさ、
見たことあるやつだって、金持ちのこの家にあったやつだってね、
そうそうそう、
バーってこうレバー入れるとさ、
うん、
加速してさ
緩めると
遅くなる、
スピードをダウンするって、
うん、
でまあそれその何液晶自体はさ、その演出はそのビデオゲーム的なんだけど、
うん、
あの走ってる車はそのラジオコントロールカーなんだよね、要はその電動のさ、
電動で、そうそうで、優先でしょあれ、
優先の、うんうん、レール走るやつ
でさ、そうそうそう、コントローラー
そう
ありましたよね、
うん、でさ、あれのこう何肝っていうのはさ、
うん、
そう加速しすぎるとレールアウトしちゃうっていう、
そう
ゲーム性なわけだよね、
コーナーに高速で突っ込むとコースアウトしてしま
う
リスクがあるから、その辺の出力をね、エンジンモーターの出力をうまく加減速して、
うん、
まあ、やるってのが遊びの肝だよねあれは、
なんだけど、
うん、
そこはゲーセンのそういうところだからさ、自分でこう何元に戻すわけにいかないじゃない、
うん、
だからあれはあの脱線しないようになって
る、絶対に脱線しなくなってんだよ、
うん、
ということは
カバーかけてあったしね、
うん
うん、
じゃあどうなるかってことだよね、
うん、押しっぱなしでいいんだよね、
うん、そうなんだよ 押しっぱなしでね勝てるの。で圧倒的な差をつけて勝っちゃったんですよ。
最初にさ選べるさ車のタイプがさ、なんかノーマル型とかさ、コーナリング型とかさ、
うん、
加速型とかスピード型とかってさ、うん、なんでこれ加速型一択じゃねえかと思って。
そうだよな、普通だったらな、
うん、押しっぱなしでいいからさ、その何ラップを重ねるごとに速くなるんだよね。
そう、押しっぱなしだとどんどん速くなってくるんだよ、うん、でも一旦スロットル切っちゃうとまた速くなるまで時間かかるんだよね。
そう、でもそんなことしなくていいじゃん、
うん、
だって脱線しないんだし。
そう押しっぱなしでいい。もしかするとさ、
うん、
タイプで言ったらさ最高速選んで押しっぱにしたらよりいいタイムが出せるのかな。
出せるけど多分それでこのゲーム終わりだよ、
ね、
間もなく左方向です。
あれ出力の調整してるよねタイプで。
そうだね、
電圧変えてさ一番最高速のモデルが一番出せるんでしょうねきっとね、うん、
いやあれくだらなかったな、
ね、またやろう、う
ん、またやろうあそれでちゃんとあの出るかどうかね。
そうだよ、
うん、
押しっぱでもいいよね。
そう、脱線しないっていうのはさ俺らの今想定だからさ、
うん、
本当はなんか脱線にこう相当する
そうか、
うん、あれがある
かも、ペナルティあるかもね、
あるかもしれない。
僕はノーマルカーだったからうまくねアクセル全開でも回りきれただけで、もし最高速に車選んでたらコースアウトしてたかもしれないよね。
ね、でもコースアウトしたらもうそこで終わりだし、次のプレイヤーもプレイできないしね。
ずっとその日はメンテナンスまで遊べない、う
ん、でもお兄さん呼ぶのも気が引けるし、うん、コースアウトしちゃいましたって下打ちですよ何やってくれてんだよ、わざわざ上のホーローを外して透明のやつを
ね、えめんどくさって思われちゃう、
ね、え
あのカートはちょっとやってみてもいいかもね今度。
そうですね、うん、いやよかったです。あの感想としてはさっき言ったのが妥当だと思います。その、うん、すごいお金持ちの家に遊び行ったら、うん、すごい接待されたっていう。
めっちゃいろいろ見せてくれたけどもう全然落ち着かないんだ、
ね、腹パンパンでもうそう、うん、先にルマンド食ってるしって。
そうなんだよ、あそこヘルメットとスケボー持って行ったら遊べますね。
そうですね、
持ってないけど。
いやあるもんですね、こんなど田舎に。
ねえ、
ね、
あの辺りはすぐ隣が市川市動植物園で、
うん、
さらに奥まったところに行くとバーベキューとアスレチックが、我々行ったことありますけどね。アスレチック行きましたよね。
ああそこか、はいはいはいはい。
隣接してるんですよおそらく。
行きましたね、そういえばね。
ね、
あなたと私とつむじじょじで。
そう、ね。そうなんですね。
はい、
あの辺はもう。レジャーエリアなんだね。あと梨園、
梨園ですねでも疲れたら梨食えよってことなのね。
そうだよ、
あらららら、
すごいな、
すごいな。
ちょっとこうねえ、なんでしょう、カドエビ宝石みたいな、
うん、カドエビ宝
石みたいなね、
はいはいはい、
上半身のカドエビみたいな。
そう、上半身のカドエビカドエビは下半身だからね。
そうそうそう、
あのボクシングで血湧き肉踊り、ね、うん、そして女性には美しい宝石、
うん、
で夜はお楽しみですね
ねえ、
煮えたぎる男の戦いを見た後にはあなたの息子もお世話しますよっていうカドエビグループですよ、
ね、カドエビグループ、
男のグループですよ、
ね、両手とボクシングと宝石とソープランド、
ええ、
コングロマリットです。
コングロマリット
ね、野獣系企業ですね。
野獣系企業まあそれの健全な方ですね。
ね、うん、大経営、市川市の梨園一帯のレジャー館、
レジャー館
独特だよね、あれ。
そうだね、 こういうさインディーズレジャーランドってさ、
うん、
でもレジャーランドでもないよね多分ね、あそこって、うん、なんだろう、
遊園地を名乗ってはいるけどね、
うん、でもしょぼい遊園地よりもよっぽど豪華だったから、
そうなんだよ、荒川遊園に行ったことあるじゃないですか、
はい、
あれよりいいですよ
ね、そうですね、荒川遊園寂しかったね、
寂しかったな、また行きたいけど
ねえ、荒川遊園に白鳥がいてさ、
うん、
でさ鮫島さんが白鳥ずっと見てんだよね、
うん、
なんだこいつララーかなと思って
出会うのが遅すぎ
た、遅すぎたわみたいない
や仕事でちょっと白鳥が出てくるんでね、
う
ん、
あちょうどその頃か、
そう
はいはいはい、あ白鳥出てましたねそういえばね、
うん、
あのゲームね、
そうそういうのもあってね、
そのせいで鮫島さんがララーに、
そうそうそうそう、そんな白鳥で大丈夫かみたいな、
そんな白鳥で大丈夫
飛ばねえから全然それ参考になんねえやと思って見るだけ見たけど
そうですね、うん、なんか千葉のインディーズ系みたいなさ、
うん、
やつって他にもあるんだろうねきっとね、
あるのかな、
うん、
なんだろう、
インディーズ気になるな、
まあ、あの筑波の方に行けばさ、
うん、
ガマ園ってのあるよ、
あ
筑波の山麓に、
ガマ園ってカエルがいっぱい、
うん、筑波といえば、まあ、ガマガエルの油って有名じゃないですか、
は
あ、南港でね、
うん、
それのをモチーフにしたテーマパークがある、
へえ油テーマパークみたいな、 なんだろう
ね、ガマランドだったかな、なんか
ガマランド、
なんかまあそんな感じのだったな、 ありますね、
いいね、まあ、次のアマプロ CD ネタでもいいですけどね、
アマプロ CD ネタで行くんだったらガマランド遠いかもしれない、朝早く出ればいいかも、でも7時ぐらい、
か、ね、前々からほら言ってるあの牛久大仏、
うん、
うん、
牛久大仏ね、
ね、
本当見て終わりだけどね、
最近ほらあのリツイートで流れてきたさ、
うん、
あの牛久大仏の建造中とかで吹いちゃったんだけど、
あ
普通に重機使ってたんで、
そうだ新参者なんだよ牛久では、
そうだね、
牛久の古来からの観光スポットってのは、まあ、牛久シャトーっていうさ、
うん、
ワインセラーなんかがあったんだよな、
ほう
今名前変わってるっぽいけど、
何もないから大仏作ったんでしょうか、
そう、
しかもでっかいやつ、
でっかいやつ、なんか花火大会とかもあるらしいけどね、牛久大仏の周りでドッカンドッカン鳴らすっていう、すごいね、100メートル超えてるもんね、しかも造形もしっかりしてるから淡路島の観音像より全然いいぞ
あれ大問題になってるでしょ、
そう大問題になってるオーナー死んじゃってからもう、うん、
ボロボロで台風来たらあれがこう破片が飛び交うみたいな、
そう、もう住民に迷惑かけまくっちゃって誰が片付けんだこれっつって
片付けんのに奥じゃ効かないよ、奥単位なんでしょ、
そうそうそう、
およそ700メートル先、それに比べたらね、
うん、で周り何もないから観音像の周り、喫茶店が1軒あるだけだから、ミサイルでボカンっていいんじゃないの、
ミサイル
開始が来た時の訓練で、
あ、いや着弾っつって、
うん、ミサイルドーンで見てみたいよ、面白
い、それもさ、うん、さっき言ったその何レジャーランドみたいな、あのさっきの何だっけ名前、
大犬猿、
大犬猿みたいなさ、そのガッハハ系だとは思うんだけどさ、
うん、
迷惑はかけてないもんね、非常に堅実とは言えるね、大犬
猿、あ大犬猿はね、うん、まあ、オーナーさんが有能なんだろう ね、
でっかいもん建てようとして思っちゃダメなんだよやっぱね、
うんうん、でっかいの建てちゃったから世界平和祈りすぎて、
うん、いる
淡路島のやつは
そうだね、
うん、 しょうね、批評感的なとこもあるかな、淡路島は。あのパラダイス、はい、
あ、それも前行ったんだっけ、
水仙郷 ね、淡路島水仙郷っていうのは正確な名前でさ、珍スポットの代表的な物件だよな、あれは。まあ、大軒おすすめですよね。
ですね。いや本当にまあ、なんだ、このためだけに市川まで来ましたっていう人にはいないと思いますけど、ね、それで来たけどつまんねえぞって言われたら、まあ、僕たちもね、何も言えませんから、
ね、うんって、うん、ごめんねって、
ごめん、そんなつもりでおすすめしたわけじゃないんだ、わざわざ京都から来てとかそんなこと言われても困るんですけど、
これかって、
これかって、すっげえつまんねえよって、
ディズニーランド行けばよかった、本当その通り、本当
その通り、その通り、そういうものではないんで、あの、あくまでこう市川近辺にねいらっしゃるリスナーさんで行ったことないんだったら行ってみたらっていう感じですね。
多分バスがある。
あ、そうですね。
バスで行けんじゃないかな。
ね、
調べてみてください。
はい。
ということで終わりましょうか。
そうです。もう、あ、もう、そっか。近いのか。
はい。
はい。じゃあお疲れ様です。
バイナラッピー。鮫島でした。
腕川でした。バイナラッピー。
Yeah.